猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
はい、猫のしっぽポッドキャスト268回始めまーす。はい、ということで、これを私が一人で言ったということは、今回は私猫好きの一人喋りになります。はーい、ということなんですけど、皆さんね、どうお過ごしでしょうか最近。まあ私はもう熱中症で、ちょっと熱中症が良くなってきた、治ってきたなって思ったらまた熱中症にかかり、そしてまた頭痛くなったり、喉が渇いたり、体がだるかったりとね、まあもう体が不調で、本当に体が悲鳴を上げてるんですけれども、ね、今はもうちょっとね、口が回ってないっていうね、状態ですけど。そもそもね、熱中症ってどうしてなるのかって、そう、ちょっと今日は調べたんですけど、ね、消熱循環っていう、その、暑い季節に慣れることを言うんですって、その消熱循環って。で、その熱中症っていうのは体温調整がうまくいかなくて、体温が異常に上がることから起こると。で、その、消熱循環が成立すると、体温が低くても発汗できるようになるので、体温が上がりにくくなり、熱中症予防につながると。だからその、何でしたっけ、消熱循環っていうのが夏に来る前に、まあ、できていれば、その、なんだろう、調子悪くならないっていうことらしいんですけど、まあそもそもその寒い地域に生まれた人は、その汗腺の量が全然違うんですって、暖かい地域に生まれた方と。だから汗腺が違うイコール、その熱をうまく放出できない、イコール熱、汗が放出できないから、まあ熱もこもる。だから、温度調整がうまくいかないといった感じで、まあ、その、まあ、暑さが苦手なんですよね。だから、その、そもそもその、消熱循環っていうものがうまくいくようになれば、じゃあ、その寒い地域の生まれた人方も、うまくいくのかっていう話なんですけど、ねえ、なんかそういうの、なんかもうこの世にはすごい頭のいい方がいっぱいいらっしゃるじゃないですか。もうそういう方々は、が、もう少しね、熱中症とか、その、体の調整がうまくいかない人はなんでうまくいかないのか、そしてどうやったらうまくいくのかっていうのをもっとね、詳しく調べてほしいなって勝手に思いました。はい、ということで本編に行きたいと思います。もうすごいバラバラだな、ほんと。はい、
猫のしっぽ。
はい、ということで本編なんですけれども、そう、今日何の話をしようかなーっていろいろ考えたんですけど、 浮かびませんでした。はい。ということで、最近、私がこんなことを感じてるよ、こんなことをしてるよ、みたいなことをちょっと伝えたいなと思って、最近の私っていう感じで、そう話したいと思います。はい。去年の10月 ?11 月ぐらいに引っ越しをしまして、まあ、北九州の方に、私、神奈川県から引っ越してきたんですけれども、その、九州に来てから、まあ、なんか楽しいことがないかなと思って、で、旦那さんと、釣りを始めました。はい。で、まあ、釣りって、そんなに釣りって言っても、そんな、すごい高い釣り竿を買ってどうこうとかじゃなくて、本当にもう2、3000円でなんかセットになってるような釣り竿を、もう小学生とかが買うような、本当に、安いセットのやつをね、買って、まあ、たまに、やっているわけなんですけれども、それ、やっぱりなんか小さい魚がね、釣れたりするんですよね。ほんで、一応まあ、大体海の中にいる魚は食べれるものだと、私は勝手になんか自負してるんですけど、まあでも、その中でもまあ、その魚介類だったりするものって、その、まあ毒があったりとか、こういう調理法をした方がいいとかいうものって、きっとあるじゃないですか。まあ、てか、まあ、初めて見る魚を食べるっていうのが、まあ、ちょっと怖い。はい。っていうことなんで、その、いろいろなんか、その、ネットで、魚、釣った魚を調べたり、その、釣った魚を、どう調理したらいいかとか、なんか、そういう、その、なんだろう、九州で獲れる魚を、いろいろ調べてたんですよね。ね、そしたら、その、なんか、ある YouTube にたどり着いたんですよ。ほんで、その、まあ、九州、普通の YouTuber さんたち何人ぐらいかな ?5、6人ぐらいで、九州の男性たち、何歳ぐらいなんだろうな。大学生ぐらいなのかな。大学生よりもうちょっと年、言ってるのか20半ばぐらいの男性たちが5、6人ぐらいで一緒に暮らしているのか、たまたまそのなんかルームシェアみたいのしてるのか、それともそのなんだろう、その YouTube を撮る時だけのためになんかみんなが集まってるのかわかんないんですけど、まあ私はなんか勝手になんか4、5人ぐらいでなんか一軒を借りてみんなでルームシェアしてるんじゃないかって勝手に思ってるんですけど、まあそういうなんかちょっと YouTuber さんがいらっしゃるんですよね。で、まあその何人かで、まあじゃあ今日は3人とか今日は5人でとか今日は4人でとかいう感じで、まあ九州の海のあそこやあっちやこっちやみたいな感じでいろんなところに釣りをしに行って、で、捕まえて食べるっていう YouTube を見てて、ああ、九州でも、あ、ここ近いなとか思って、そこに行きたいなとかっていう感じで思ってたりとかして、見てたんですよね。さあ、まあ、どんどん、そうそう、今回の話は、どんどん脱線していくので、皆さん、ご注意ください。そう、それで、その、魚を、始め、どう調理したらいいとかいうところから、YouTuber さんに行き、YouTuber さんが、その、九州ではどういう魚を釣れるか、よく釣れるのかっていうのを、まあ、見ました。で、捌き方を見ました。っていうところから、今度、その、やっぱりなんか、YouTuber ってすごい面白いなって、YouTube って面白いなっていうのを、なんか、なんだろう、神奈川県にいた時より、さらにすごいな、実感したというか、やっぱりなんか今の若者たち、学生さんたちがすごいハマっているっていうのをよく聞いてはいたんですけど、自分ではそんなになんか、もう面白くてしょうがなくて、 ていうのは、そこまで YouTube に関して思ったことはなかったんですよね。なんですけど、こっち側に来てそういうふうになんかいろいろ調べるために何かを見ていたら、その YouTube を見ていたら、どんどんそのネットサーフィンにハマって、で、もうネットサーフィンをめちゃくちゃしてるんですよ。まあ、てか YouTube のネットサーフィン。で、次々いろいろなものを見てっていて、で、やっぱりテレビの CM とかに、出てたりとかする、もう有名な YouTuber さんの YouTuber、やっぱ面白いんですよね、すごく。だから、ああ、YouTuber にちょっとなりたいなって思ったんですけど、やっぱり、今、私たちが、5年ちょっとぐらいですかね、その、ラジオをやっているじゃないですか。で、やっていて、やっぱりネタがなくなってくるんですよね。でもネタが切れて、この喋ることがないとかどうしようみたいな風にどうしてもなってしまう中、やっぱり YouTuber さんたちは、いろいろやっぱり企画を考えて、自分たちで撮った、VTR、を編集してあげてっていうの、その有名な YouTuber さんたちは毎日、大体毎日あげてるわけですよね。だからもうやっぱりもう、すごいなと。本当にもう仕事としてやってるんだなっていうのが、いやもうやっぱプロは違うなと思って、私は絶対にやりたいなと思う反面、ああ YouTuber にはなれないなって思ってました。はい。っていうところから、まだちょっと反省しちゃったんですけど、まあ、YouTube をネットサーフィンしてました。ほんで、ある、YouTuber さん、YouTuber なのかな ?YouTuber ではないのかな、まあ、ちょっとなんかその辺は詳しくはわかんないんですけど、ある女性が、やっていた動画をたまたま目にして、すごい、何かのきっかけで韓国がすごい好きになった女性で、独学で韓国語、まあ、ハングルを学んだっていう YouTube に出会ったんですよ。で、あ、独学でやるって、いや、まあ、どういうことなんだろうと思って、まあ、彼女のその動画を見ていたわけですよね。で、さら、思ったよりその彼女の教え方がすごく上手な動画でしてね。なんていうのかな。すごい覚えやすかったんですよ。で、あ、もしかしたら私にでも韓国語が覚えれるかもしれないって思わせてくれるような動画で、あ、すごい素敵な動画だなって思ったんですよね。で、なので、なんか最近、私は、暇な時間がたまにあったりすると、本屋さんとかに行って、ハングル語の本、ハングル語を独学で学ぶ的な本を読んでるんですよね。で、だから、ちょっと、いずれもうペラペラに喋れるほどとかは絶対に、ね、まあ、そこまで勉強できないので、そこまではならないとは分かってはいるんですけど、ちょこっと書いてる文字が読めるぐらいになったらいいな、なんて、素敵だな、なんて思って、ちょっとハングル語を少し勉強してるんですよね。はい。で、なんか最近、ベトナムの女性と、ちょっと仲良くなりまして。で、まあ、その方は、日本に留学してて、今学生さんなんですけど、で、まあ、家族でベトナムに、あ、弟さんも留学してて、弟さんと二人で暮らしているらしいんですけど、あ、なんか、そういう風に、なんか、 何かのきっかけで何かを覚えたり、何かを学ぶってなんか、まあ、すごい素敵なことだなーって最近思ってるんですよね、私自身。なので、ベトナム語も学びたいなと思って、最近その本屋さんに行っては、そのベトナムの本を読んだり、ベトナム語を、の、なんていうのか、ベトナム語を学ぶ本っていうのかな、を読んだり、韓国語を学ぶ本を読んだりしてるって感じですかね。うん。っていう、なんだろう。はい。っていう感じでした。うん。なんだろう。私はいつもその、なんだろう。もう、熱しやすく冷めやすいタイプで、本当に、もう軽いきっかけですぐポッと火がついて、あれもやりたい、これもやりたいってやるんですけど、だいたい中途半端で全て終わってしまうんですよね。まあそれはな、もう自分の悪いとこだなと思っているはいるんですけど、でもすごくプラスに考えると、その、あ、これすごいな、やりたいなと思って、なんだろう。まあ本当に浅くなんですけど、少しでもやろう、やりたいって思う気持ちってすごい大切だ、大切にしたいなと思ってて。そう、なので、ちょっぴり最近は韓国語とベトナム語を、まあ韓国語はまあ、ちょっと読み書きは頑張ってはいるんですけど、まあでもベトナムはなんかちょっとまだ難しくて、ちょっとなんだろう、まだつかめてないんですけど、これから飽きない限り、まあてか飽きるまで楽しみたいと思ってます。勉強してみたいと思ってます。はい、ということで、まあ今回ちょっと本編は短いんですけれども、猫好きの最近の話でした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
喧騒を離れ、二人はそこにたどり着く。静かに座り、杯を合わせる。マイクの向こうに問いかける。はじめは遠慮がちに、いつしか大胆に。一つだけでもいい、あなたの心に残るなら。温かいお便りお待ちしております。素人 100%大阪トークラジオ、ほろよいセブン。
いや、雰囲気全然違うから、そんなしみじみしたラジオじゃないから、もうちょっと雑な感じやから。
ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋る、サラリーマンの宅飲みラジオ、ポッドキャストほろよい7。
iTunes やポッドキャストアプリほろよい7で検索。ほろはひらがな、よいは漢字、7はカタカナ。よろしくお願いします。
はい、チェック発表のコーナーです。はい、今週は私のセク発表で、まあ後からもしかしたらガンダルフさんが付け足して、ガンダルフさんのセク発表もしてくださってるかもしれないんですけれども、そう、私の今週のセク発表は、今年から始まって、今年からマイナス 2.5 減りました。はい。前回も2回ぐらい前かな、の時に成果発表したかと思うんですけど、その時は前、その前までがちょっと太ってて、今年始まって1キロぐらい太ってたんですよね。で、まあ、前回1キロぐらい減ってて、 で、まあ今回 2.5 キロぐらい減ったってことで、ちょっと最近バタバタして忙しくて、ご飯があんまり食べれてないっていうのと、あとまあ食べれてないというか、少し糖質、まあちょっと忙しいのを気にと言ったらおかしいけど、低糖質ダイエットをしてます。なので、少し痩せたらなと思って、本当になんか、もう近々その、身体測定に行こうと思ってて、で、去年より太ってしまってるので、せめて去年ぐらいまでの体重には落としてから、その体重測定に行きたいなと思って、ちょっと頑張ってます。まあ、っていうのと、あと、熱中症ですね。もう熱中症が全然治んなくて、まあ、先ほどもね、言いましたけど、まあ、ちょっと発症したなと思って、まあ、頭痛いなと思って、治ってきたなと思ったら、また熱中症になって、また頭痛くて、みたいな感じで、まあ、結構食欲がなくてですね、まあ、食欲ないついでに、まあ低糖質ダイエットもすればいいかなっていう感じで、あんまり糖質取らないようにして、はい、生活してます。ということで、2.5 ぐらい減ったということで。で、そう、本当はね、次、ガンダルさんと一緒に経過発表したかったんですけど、先週一週分空いてるので、次にって言ったらもう多分きっと3キロぐらい痩せてる、ことになるから、ちょっと一気に3キロ痩せたとかって言うと、ちょっと体に悪い感じがしたので、ちょっと一回挟んどこうかなと思って、結果発表しました。はい。ということで、ガンダルさんはどうでしょうかね。はい。ガンダルさんお願いします。
おっとっと。はい。というわけで、私の方の成果発表、コーナーというか成果発表なんですけれども、ちょっと慌てて、送られてきた音源を聞いて慌てて今収録してます。まさかね、成果発表コーナーが来ると思っていなかったので、慌てて収録してるような状況なんですが、もう2週間ぐらい前ですかね。間2回ぐらい空いたんですかね。成果発表できずに一人喋り会が続いたので。なんですけど、私の方の、体重は、確か2回ぐらい前だったかな。もう、内視鏡検査のために絶食状態だったんで2キロ落ちました、ということだったんですけれども。で、実は、先週2キロ戻りました。あっさり戻りましたね。で、これやばいなと思ってて、昨日慌てて、その音源、猫月さんからの音源をいただいて、お風呂入る前に、体脂肪計で測ったら、また2キロ落ちてました、なぜか。まあちょっと忙しくてバタバタだったんで、いろいろ食べれなかったっていうのもあるんですけれども、しっかり食べてなかったっていうのもあるんですけどね。運動してない割には、また2キロ落ちて、その、2週間ぐらい前の内視鏡検査をした絶食状態の時の体重にまた戻ってましたね。ということで、通算するとプラマイゼロという感じですかね。まあ、上がったり下がったりが変動激しいので、いまいち、健康的な痩せ方をしてるとは到底思えないんですけれども。ま、そんなこんなで、今週の成果発表コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。8月25日、虹パパ生活さんから、猫好きさんの MHW、これモンハンワールドですかね。喜んでサポートしますよ。お姫様のようにおもてなしします。ということでいただきました。ありがとうございます。早速このツイートをね、猫好きさんに転送して、猫好きさんの方でいいねをしていただいてますんで、きっと、もうすでにやっておられるんじゃないかなと思いますけれども、いやいやいや、お姫様のようにおもてなしします。わらと。うん。女性のゲーマーというか、女性って割と少ないんでしょうかね。やられる方でね。はい。ということで、ぜひ、レブズキさんも、ちょっと今日は一緒には収録できなかったんですが、楽しんでいただければなと思います。虹パパさんよろしくお願いします。 はい。そして8月27日、ケンチさんから287回拝聴。映画の話、行くという行動ができない無気力なゴロゴロ派。今朝の電車の中、またも少々口の締まりが悪い状態わらといただきました。はい。ありがとうございます。いやー、そうなんですね。私も結局、仕事が忙しいとか何とかいろんなこと言いながら、なかなか映画、ね、リアルの映画館の方には行くっていうことができてないんですよね。もうつい、休日はゴロゴロしていたいなと思うのはもう、ケンチさんと全く一緒です。そして電車の中でも口開けて寝るというのも、ほとんどはケンチさんと一緒ですね。はい、ありがとうございます。はい、そして、匠、アットコックピット通信記録さんからいただきました。266回拝聴。初めて拝聴しましたが、すごく聞きやすく癒されました。これから少しずつ過去回、最新回を聞いていきます。というふうにいただきました。ありがとうございます。たくみさんも、コックピット通信記録という、ポッドキャストを始められてて、今20回弱ぐらいですかね。私もつい最近聞き始めましたけれども、一人喋りでやられているポッドキャストですけどね。はい。そして、ありがとうございます。うん。なんか、癒されました。ありがとうございます。なんかとても嬉しいですね。なんか眠くなりそうな喋り方はね、二人ともしてますから、あれなんでしょうけど、睡眠薬としてはちょうどいい、あれかもしれませんけれどもね。はい。ありがとうございます。はい。そして8月30日、イクラムさんから、267回映画の話、直近で見た映画はエウレカ7かな。おっさんが一人で行くのは恥ずかしかったです。スターウォーズも見てませんといただきました。はい、ありがとうございます。エウレカ7。そういや、アニメ映画私全然最近見に行ってないですね。エウレカ7。随分、これまたやってるんですかね。懐かしい名前のなんかタイトルですね。これ確かアニメでチラッと昔見た記憶があるようなかすかな記憶がありますけれども。最近映画でやってるんでしたっけ？はい、ありがとうございます。スターウォーズも見ていませんと。いや、スターウォーズね、ハンソロ見に行きたかったんですけど、これ多分もうダメですよね、きっとね。もう次のスターウォーズの新作と、これですね。ハンソロは DVD で見る、レンタルして見ることになるのかな？本当は大きい、ね。画面で見たいんですけどね。はい。ありがとうございます。はい。ということで、今週は残念ながら、いっぱいコーナー、うっかり私もあげるの忘れててなかったので、いただいたお便りコーナーだけでしたけれども、皆様からいただいた、メッセージを読まさせていただきました。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい。エンディングです。今回はですね、猫好きさんとまたタイミング合わず、スカイプの収録ができなかったので、今週は猫好きさんに本編をお願いしました。で、本編お願いしたら、成果発表コーナーも一緒についてきたので、慌てて成果発表コーナーだけは続きの形で、一人ずつの収録ですけれども、まあ、つなげて配信させていただいたというような次第です。はい。いや、なかなかね、なんか、ちょっと期末に向けて仕事バタバタで、タイミング合わず、なかなか、収録が、スカイプ収録ができなくて、申し訳ないんですけれども、まだちょっとね、当分もしかしたら、一人喋り会が続くかもしれないので、ご了承ください。はい。では、行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また、来週のポッドキャストでお会いしましょう。はい、失礼しまーす。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見、ご要望を Twitter、メールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは、猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。